こんばんは、長瀬ゆずはです。私がもう結構長く担当させていただいているニットク印刷さんのこのみちゃんっていうキャラクターがいるんですけど、そのこのみちゃんが3月21日お誕生日だったんです。ね、そのお誕生日のバースデーイラストが今ニットク印刷さんのサイトの方で見ることができるので、ぜひ皆さん見てみてください。たくさんのイラストレーターさんがそれぞれのこのみちゃんを描いてくださってるんですけど、皆さんもご存知の通り、私は非常に絵心というものがなく、絵を描くと何かこう珍妙な生き物しか描けないんですけれども、本当にプロのイラストレーターさんっていうのは、同じこの道を皆さん描いてくださってるんですけど、なんかそれぞれに雰囲気がやっぱ違ってて、大人っぽいこの道ちゃんもいれば、なんかちょっと拗ねてるようなちょっと可愛い感じのこの道ちゃんだったり、あ、今はお仕事中なのかなっていう感じだったり、ちょっとなんかこうほわっとしてる感じだったり、なんかこうね、この道ちゃんなんだけど、そのイラストレーターさんの特徴みたいなものもすごく出ていて、いろんな顔が見れるので、もしよろしければ皆さんこのみちゃんを見に行ってください。まあ本当にねちょっとね、最近ね、いろいろ役者さんとか、あと、もう役者さんを引退しちゃった人とかとお話しする機会がすごくあって、なんかいろんなことを考えさせられて、なんか今永瀬で、永瀬で告知できるものがなんかあまりないんですけど、中の人結構いろいろナレーションとかをやらせてもらっていて、今までとはちょっとフィールドが違うのかなっていう感じで、まあなんか新人みたいな感じで頑張っているんですけど、この間ね、秋葉の駅を通ったのさ。ね、秋葉の前にも多分ボイスブログで喋ったことがあると思うんですけど、秋葉駅の、JR の小通り口の改札の前にあるトイレがあるのね。でね、あそこでその事務所にいた頃、本当によく泣いてたなと思ってなんかそのトイレがちょっと前に綺麗になってたの。なんか新しくなってて、あ、そっか、なんか変わっていくんだなって思ってさ、なんかちょっと、なんかいろいろ感慨深いものがあったよ。なんかやっぱり現場でね、どんなにひどいこと言われたとしても、しんどいことがあったとしても、どんな出来だったとしても絶対に泣いたらいけないと思って、仕事中だし、そのお芝居とかさ、嬉しくて泣くのとかはいいのかもしれないんだけど、もうお芝居で泣くのはね、仕事だからね、あれなんだけど、なんかこう、例えばダメ出しとかでひどいこと言われたとか、なんか嫌なことされたとかっていうので、泣いてちゃダメだって思ってね、まあ、それはもう新人の頃からなんですけど、どんなことがあっても絶対に現場では泣かないっていうのを決めていて、でもね、多分ね、すっごい顔引きつってると思うの。ひっどい顔してると思うんだけど、それでもその時の全力でありがとうございましたって言って帰ってくるのよ。で、スタジオ出てもずっとなんかその笑顔でいなさいっていう、そのまあ大先輩からの教えがあってね。で、電車乗っていろいろ思い出すわけです。もうさ、もうぐーってなんか涙が上がってくるのよ。でも視界がぼやけちゃって、 あともうまばたき一回したらこぼれるみたいな感じのママさん、やべえみたくなっちゃって、でも泣き笑い気でダーってトイレ行って、もう本当にもう号泣、大号泣そんなの何度したかなっていう、あのトイレで。あれですよ、皆さん、秋葉の昭和通り口通ったら改札目の前にあるトイレなの。あ、ここかって思っといてください。改札本当にど真ん前にあるとこですね。で、あの横行くと階段とかエスカレーターあるところなので、なんかね、でもね、今思ったらそれも仕方ないって思うの。そう、あの時そう言われたとしても仕方がなかったし、あの時言われたから今こうやってあの時とは違うところで頑張れてるんだなっていう気持ちもあるんだ。まあそう思ってないでやってらんねっていうのもあるんだけど、なんかいろいろ、なんか若さゆえのプライドみたいなものがあったりとかして、自分の中で認められなかったとか納得できなかったこととかがあって、あとはもう自分のなんて言うんだろう、余裕が多分なくていつもいっぱいいっぱいだったっていうのがあるけど、でもそれがなんかちょっと一歩引くことで、多分今ね、同じ現場に行って同じことを言われたとして、私は多分もう泣かないと思うの。多分傷つきもしないと思うの。あの時は多分ピュアだったんだよそれだし、なんかもうなんかそのぐらいなんか思い詰めてたじゃないけどギリギリだったんだと思うの。だけど今ちょっと時間が経って、多分その間になんかたくさんのお仕事をさせていただいたことによってすごい自信が持てたりとか、なんて言うんだろう、大人になれた、4歳の私が言うのもあれなんですけど、大人になれたかなって思えるので、多分今同じことがあっても多分泣かないな、多分笑っちゃうな私はって思うけど、あの時の私はすごく傷ついて泣いて悔しくて、なんかね、新しく何かこう引き出しを作れないかとか、もう必死になってたなって思うと、なんかそのね、泣いてたトイレが綺麗になったの、ちょっと、ああそうか、お前も変わるんだなって思いました。え、なんだそれみたいな感じですけど、なんかね、やっぱり今自分がここにいられるのは、私を選んでくださったクライアントさんがいて、どんな理由であれね、たまたま一番最初に聞いたサンプルが私だったとか、そんな本当に些細なきっかけだったりする時も結構あるんですけど、たまたま私を見つけてくださって、私を選んで信じてくださったクライアントさんがいて、私をずっと変わらずに、本当になんかもうね、バカみたいなことしか言ってないのに、もうすごく好きですって言ってくれて、ずっと応援してくださってる方とかね、なんかこう作品で初めて私の声を聞いてすごく大好きになりましたって言ってくれる、その一言でも頑張れちゃうので、それでずっとやってこれたし、なんかね、時々こう辛辣なことをやっぱり言われたりとか、きついダメ出しを受けたりとかしても、もっと上手くなりたい、もっとできるようになりたいっていう気持ちが生まれて、なんかその都度その都度でこういろんなものをこう吸収して勉強させてもらって、まだまだこう自分はなんて言うんだろう、 未熟ではないけど、完璧だとも思えないし、なんかもっともっと上手くなりたいなとか、強くなりたいなって思えるので、やっぱり私は自分ではね、運がないって思ってたけど、すごく運が良くて、すごく人に恵まれたんだなっていうふうには思います。中にはね、本当にもうてめえこの野郎殺すぞって思うような人もいましたけど、でもなんかずっとそう思い続けるのもしんどいし、なんかね、なんかちょっと離れることによって見え方が変わったというか、なんか皮むけちゃった皮むけちゃったかな、大丈夫かな。んでも多分それは自分が物を作り始めて声優さんに依頼する機会が増えたりだとか、他の人のねお芝居を聞く機会がまた増えたりっていうのもあると思うし、やっぱり新しい場所で新しいことをやり始めて、その今までにない色をこう自分の中にちょっと足していけるようになったっていうのもあるのかなって思いますなんか今年に入ってね、もう悪い縁を断ち切りたいとかって言って、縁切神社のお守りをね2つスマホのところになんかストラップみたくしてつけてたの。そしたらストラップだったからかもしれないんだけど、2つともなんか落っこっちゃってね、結構早々に。でそんなに手荒に扱った覚えはないんだけど、でもツイッターとかでも言ったし、知り合いにも取れちゃったんだよねって言ったら、きっとそれは神様がなんか思いをね叶えてくれたんだよみたく言われて、でもあ、そうなのかなって、なんかやっぱり自分の余裕がない時って周りがどうにか変わってくれないかな、周りを変えなくちゃってすごく思ってたんだけど、でも今なんか余裕が少しだけできて、私が変わればいいんだなってなんかめんどくさいよねって思うようになって、私の考え方を変えればいいし、やっぱり余裕がないと人ってうまく考えられなくなっちゃうから、やっぱり夜はちゃんと寝ようって思って、ね、深夜2時にはどんなに忙しくてもベッドにも行くようにしたの。今まではねもう全然ベッド入っても寝れないからって言ってずっと起きてたし、パソコンの前でずっとなんか作業しててそこで寝ちゃってたりとかしてたんですけど、もうどんなに忙しくても人としての活動時間の限界を知るっていうので22を寝るっていうのをやってたら、だいぶ頭もすっきりして、まあ今ちょっと花粉であれなんですけど、ずっとなんか頭痛が抜けなかったのも頭もすっきりするようになったし、なんだ結局は睡眠かっていうふうに思いました。うん、睡眠大事でもやっぱり久しぶりに会った先輩とかにも、あ、なんか穏やかになったねみたいに、なんかね、昔ちょっと前まではなんか死に急いでる感があったって言われてえーって感じだったんですけど、でもまあなんか納得するところもあって、でもね、どんな形であれこうやって永瀬ゆずはっていうものを続けられているのは自分だけの力ではないっていうことを知れたのが本当に良かったですなんか永瀬終わる感じになってますけど、これからもまだまだ頑張っていくのでどうぞよろしくお願いします。そんな感じで永瀬ゆずはでした。またね、バイバイ。